それでは宣教吉高牧師により隔ての壁をよじ登ると題してお願いいたします。
改めまして皆さんおはようございます。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、というふうに二つのものというふうに語ったり、15節では双方をご自分において一人の新しい人に作り上げてとあるように双方と語ったり、16節で十字架を通して両者を一つの体として神と和解させと両者と語ったり、18節で それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの 霊に結ばれてというふうに両方と語ったりしているところから分かりますように、ユダヤ主義的なクリスチャンと異邦人クリスチャンとが、その両方が、その双方が、その二つのものが隔てられたままにならずに、新しい見地で新しい地平を生きるようにと懸命に進めているのがエフェソの信徒への手紙の主題であることがわかります。双方の一致、両者の融和を必死に呼びかけているわけです。イスラエルにとって律法というのは救いの約束と結びついた戒律でした。割礼というのは救われる民の肉体に刻まれた印でしたから、救いということ、救われる道ということを考えるときに、どうしてもこの二つのものは度外視できないものでした。ユダヤ人たちにとってね。ですからユダヤ人であるとかユダヤ主義というものを背景にして生きてきて、その上でイエスを信じるようになったユダヤ人クリスチャンたちにとって、どうしても律法と割礼はこの二つだけはやっぱり相対化できないものでした。まあ、律法と割礼というのは人間にとっての救いの前提でしたし、救いというものを考える上での土台だったからです。また救いに至っていく欠かせないプロセスでした。救いのために神が設けられた秩序、それが律法であり割礼である、そのようにユダヤ人たちは考えてきましたから、簡単には横に置くことができないんですね。まあ、心にもうなんか刻印されてしまった魂の割礼みたいな、そういう深いものでありました。しかしパウロはそこに人間の深い罪の発露を見ます。そこから差別や分裂や敵意や憎しみが生じてくるんだと理解しました。自分がそうだったからです。人間は自分のうちに救いの印なるものを持ってしまうと傲慢になるということ、自分の行いによって救いに近づける、そんなことを考えてしまうと傲慢になるということ、その傲慢と傲慢が自分自身をダメにしていくし、人との関係を引き裂いてしまうんだということをパウロは身をもって感じてきた人でした。自分がそうだったからです。それがどれほどの敵意を自分の中に育ててしまい、残酷な信仰、残酷な信仰を生み出し、人を痛めつけ、ひいては死に至らしてきたか、そのことをパウロは自分の過去をよく知っていたんです。そういうことをパウロにとってイエスの十字架というのは、自分の中にあった高慢と傲慢が引き起こした死、そのような死であるとパウロは自覚していました。イエスはあの時 ユダヤ人たちの正義、しかしその正義から生まれる憎しみと残酷に押しつぶされ、すりつぶされて十字架にかけられたのだ。しかしあのイエスが死んだ、すりつぶされて殺された十字架こそが、まさに律法と割礼の虚しさの宣言だった。あそこで律法の傲慢、割礼の傲慢に押しつぶされて死んだイエスの姿こそが神の回答だったのだ。しかし神はあの十字架のイエスをよみがえらせた。律法と割礼に押しつぶされた人間を神はよみがえらせ、新しい人間の初歩とされた。新しい人とは律法と割礼が滅んだところで生まれるんだ。私はそのよみがえりのイエス、新しい人イエス・キリストに出会った。それも憎しみに燃えた迫害伝道のその道中で復活のイエスと出会わされた。私はそのようにして神と和解させていただき、自分の中にうごめいてやまなかった敵意をついには滅ぼしていただいたんだ。でパウロはこの自分の身に起こった確信を生涯をかけて証しした人です。そしてエフェソの信徒への手紙はそのパウロの強い一生がかりの強い思いを写してまとめられた手紙です。私たちは十字架は罪の許しです。罪の許しのためにイエスは十字架にかかってくださいました。そのように私たちキリスト教会は一般的な教理、定型的な信仰告白として受け入れています。けれどもこの罪の許しは律法と割礼から生じる敵意という文脈を顧みないで捉えられてはならないものです。律法と割礼から生じる敵意が意味するもの、それは繰り返しますけれど、自己絶対化という傲慢と自分の力で救いの道をたどれるという傲慢です。その上で自分とは違う生き方、歩み方、考え方をしている人を蔑視したり蔑んだり軽んじたりすること、それが敵意です。この文脈を私たちは捉えて、罪や許し、そしてそのための十字架ということを考え直さなければならないです。で、この律法と割礼は象徴ですけれども、この律法と割礼に象徴されている自分を絶対化する、自分を正しいとして他者との間に線を引く、この人間行動は実にものすごい粘着力を持ってあらゆるところに存在します。ユダヤ人だけではない。これは民族の違い、文化、言語、性の違いなどおおよそ違いというものが交わろうとするところで、いつも粘っこく立ち上がれてくる分裂の火種です。その違いというものがお互いに混じり合おうとするとか補い合おうとするのではなくて、その違いを盾にしてどちらかがどちらかを排除しよう、押しつぶそうとする、その狭間の押しつぶされ、すりつぶされるところに十字架は立ちます。イエスが死んでいきます。神はそこにあって、本当に滅びるべきものは何か、死ななければならない人間の姿は何かということを問いかけているんです。そして神は人をよみがえらせるんです。新しい人に作り変えられるんです。ですから私たちはこのイエスの十字架と復活を、私たちは 違いによる対立の場面の中でしっかりと行使しなければならないんです。イエス様の十字架と復活を決められた出来上がった教理として空中でそらんじて見せるのではなくて、人間と人間が生きている中に立ちはだかる壁の、その壁の地肌に手を当てて十字架に触る、そのようにして復活を仰ぎ見なければならないのではないかと思います。私たちはどうしても観念的になって、復活を死んだ後に与えられる永遠の命として捉えたり、やがてイエス様が来臨なさる時に預かる命のこととして理解するだけではなくて、今生きる中で私たちの間に立ちはだかる壁をよじ登り、壁を越えていきたいと願いながら生きる新しい人になっていく姿として復活するということを捉えていかなければならないのではないかと思います。復活を生きるというのはそういうことだろうと思います。繰り返しますけど、復活はあの世の出来事ではありません。この世でのこの日を生きるこの私たちに引き起こされる出来事なのであると、そう思います。先週は私たちはこれから広がっていけるのか、それとも私たちは狭まってしまうのだろうかという話をしました。ロシアのウクライナ侵略を受けて、今回の参院選にはこれまでにない強い論調の言葉がたくさん響いています。敵を敵として確認しよう、敵には敵として向かい合うべきだ、そうしないと我々が守れないからだ、我々とか私たちを敵と対峙させて、違う存在と自分を対峙させて捉えていこうとすれば、私たちはどんどん小さくなるしかありません。今日の私たちがもしかすると明日には相手と我々、敵と味方に分けられていくのです。今回の選挙戦に現れてきた風潮の底流には、そのような分断の神学、分裂の神学が流れていることに気づいていなければなりませんと、そのように語らせていただきました。原稿を読みしましたけどね、先週そのように語らせていただきました。安倍元首相が銃撃されて亡くなりました。おとといは驚愕と戦慄に見舞われた一日でした。あの人があのような形で命を落とさねばならなかったこと、本当に残念でなりません。ただ安倍さんを追悼するテレビの論調にはとても違和感を感じています。安倍さんの死を悲しむ、その悲しみにはさまざまな位相があります。一人一人何を悲しんでいるかという悲しみの層が違います。しかしそれをひとまとめにして、あの人の死をこのように悼もう、このように残念がろう、このように悲しもうとまとめられたくはありません。分断の神学、分裂の神学とさっき申しましたけど、先週申しましたけど、安倍元首相は第一級の分断の神学の神学者だったと思います。あの人が政界で主導権を握ってから、この社会の分裂や格差は加速していきました。アベノミクスは一部の富裕層と多くの貧困層をさらに隔てました。日本的な美しさというものが強調されて、その日本の美しさを飾り上げるために歴史は歪曲されました。負の歴史は葬られようとしたのです。また安倍さんが主導した自民党改憲草案は、天皇を再び神格化した国へと国の定義を変えて、その変えられた国、 天皇の国に忠誠を誓う民衆という国民の定義も変えようとしたものでした。そして今もそうですが、アメリカにつくのか中国につくのか、その二者択一の選択肢が強調されました。私は安倍さんの人生の今回のような結末の姿を本当に残念に思います。このような亡くなり方をされた安倍さんをかけ根なしに私は痛みます。本当に重い気持ちです。でも安倍さんが残した分断の神学、分裂の神学は生きてますから、その力とこれからも向き合っていかなければならないと本当に重い気持ちでそう思います。そしてそれは安倍さんの問題ではなくて、自分たちの中にどうにも消えてなくならない分断の神学があって、私たち教会はまずそれと向かい合っていかなければならないのかなということでもあります。先週の宣教で、天地創造の前に神は私たちを愛してと記された言葉を通して、私たち誰もが全ての存在がその存在性において絶対的かつ留保なしに肯定されているんだということを受け取りました。神の愛っていうのは存在への肯定のことだ。存在への肯定として神様の愛があり、その愛は無条件なんです。けれど私たちが生きるさまざまな場所や場面で命の存在性に条件をつけたり優劣を設けたりする力が横行してしまっているのもまた事実です。教会でもずっとそうです。神様の創造の秩序、これ教会がものすごく大事にしてきたことなんですけど、神の創造の秩序を振りかざすことによって、実は人間の欲望する秩序を制定したがっている、そういうキリスト教の古い伝統は往々にして存在への無条件の肯定という、存在を無条件に肯定しているという神様の愛をなぜかねじ曲げてきました。そうじゃないと言い続けてきてしまっています。その一つがまた先週出てしまいましたね。参院選を前に神道政治連盟の集まり、懇談会という名の勉強会が行われて、そこに講師として招かれた弘前学院大学教授のヤン・サンジンさん、これは在日大韓キリスト教会の牧師さんですけども、この牧師さんが静かなる有事、同性愛と同性婚の真相を知ると題する講演を行いました。その講演の論旨は同性愛を絶対に容認してはならないという論陣です。同性愛の思考は生まれつきのものではなくて後天的なもので、家庭環境や親子関係、社会のさまざまな要因の影響によってなってしまう、なるもので、つまりはそれは病気であり、治療することができるし治療を促していかなければならないという主張でした。このような講演をした、でそのパンフレットが紹介されたことで、たくさん多くの人が、たくさんの人が再び自分という存在性を否定されて傷ついていきました。でもこのことは今に始まったことではなくて、むしろこの社会や、そしてヤン・サンジンさんに代表される日本のキリスト教会、あるいは多くのキリスト教会が抱えてきた暗闇が可視化されてしまった出来事に過ぎないと思います。人間の性的思考とか性的アイデンティティは決して男か女かという二分法によって分けられるものではなくて、多彩多様なグラデュエーションのように存在しています。それは人がその存在性において与えられている、神様から与えられている祝福です。そのあるがままの自分が 異常であり病気であり治療すべき存在であるとそのように断罪され否定されてしまう場所、教会は長らくそのような場所の中でも最も強烈な断罪の場所であり続けてきました。社会がその多様性にどんどんどんどん開かれていく中でも教会だけは違うと固くなに拒んできました。聖書には神は人を男と女とに創造されとされたと書いてあるではないか、妻は夫によく仕えよと聖書に書いてあるではないか、聖書が記されまたまとめられていった時代精神の限界のことを踏まえずに聖書を軸通りに読もうとする読み方を絶対化してそのように強く主張してきました。その強い主張によって教会はそれに当てはまらない人たちが生きることができない場所を作ってきました。けれども私が私のままでここにいていいでしょうか、そう問いかけてくれた人たちによって私たち教会も自らの誤りに気づかされ、自らがしがみつき振りかざしてきた信仰理解の中には花から他者を痛めつけるトゲがあったのではないかということに気づき始めました。神の愛は無条件の愛ですと語りながら条件だらけの場面をたくさん持っているのではないか目を向けさせられました。キリストは私たちの中にある敵意という隔ての壁を取り壊し新しい人にしてくださると今日の聖書は励ましてくれています。今日は隔ての壁をよじ登るという宣教題にしました。キリストは取り壊してくださる方なんですが、私たちはどうにも一足飛びでそうはならないです。そもそも教会が取り壊すなどと考えるのもおこがましいように思います。私たちの中に壁がある。この壁の地肌に私たちは自ら触らなきゃいけない。私たちがこれまで滑らかだと思っている居心地がいいと思っている この壁の地肌はトゲを持っていないのか、触る人によってはとっても痛いのではないのか、そうした事実をこれからも私たちは気づかされながら、気づいたならばせめてその壁を越えていこうとよじ登ってみようとしていく、そのような新しい人になりたいと。隔ての壁を取り壊すキリストの思い、それに自分の綱を結んで隔ての壁をよじ登るようにして歩んでいる、そういう教会でありたいと願うものであります。お祈りをさせていただきます。神様、あなたが一人一人に与えてくださっている私という個性、それは隣の人と違いますけれど、その違いを本当にお互い喜びながら受け入れながら、イエス様によって共なる働きや賛美へと招かれていくことができるように導いてください。教会は昔から自分たちこそが愛と平和の満ちる場所だと自認してきましたけれども、そう言っている時にたくさんの人たちが教会から排除されてきました。そのことを私たちはもう一回ちゃんと見つめて悔い改めたいと思います。その上で改めて新しい人に、新しい教会になっていくことができますようにと祈ります。主よ、どうぞ憐れみ、また私たちを諦めずに導いてください。 そのためにも私たちは異質なものと出会うことに柔軟であることができますように、あなたたちは間違っているのではないかと言われた時には見つめ直すことができるように、私たちをいつも低い心にしていてくださいますようにお願いします。その上でイエス様をもう一度見出し、イエス様が指し示してくださった平和の道へ歩んでいくものとさせてください。今日から始まる1週間、また今日は参院選がありますが、その結果を受けて始まるまたこれからの歩みをどうぞ励ましつつ導いていてくださいますように、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。